この時間は伊藤橋本防災士の会の方にご出演いただいて防災知識教えていただいてます。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会に所属しています防災士の北川京子と言います。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今すぐ始められる暮らしの工夫ということで教えていただきます。はじめに出かけるときの防災についてよろしくお願いします。
はい、出かけた、街それぞれにいつもの例えば通勤とか通学路とかっていうところも含めて、地震の強い揺れで倒れてきたりとか落ちてくる危険性のあるものがたくさん実は潜んでるんですね、
はい、
でもし今大きな揺れが来たらと危険をシミュレーション、想像するっていうのがちょっとした習慣としていざという時にも役立つかなと思ってます。
はい、では出先での屋外の危険チェックポイント、どのようなものがあるんですか？
はい、チェックポイントは例えば自動販売機であるとか電柱であるとかなどの転倒してくるようなものであったりとか、あと看板とかが落ちてこないかどうかっていうこと、あと身を守る場所がどこにあるのか、例えば平地の駐車場、ちょっと広いところであるとか、あと回避するための、逃げるためのルートがどこがいいのかなどの、この3つをポイントにシミュレーションするということになります。
はい、
で、落下物であるとか転倒してくるようなものについてではまず自分の周りをしっかりと観察していただきたいということなんですが、例えば割れたガラスであるとか看板が落ちてくるっていう危険性で、例えば古いビルであったりとか木造の建物が倒壊する、倒れてくるかもしれないっていうこと、あと電柱とかブロック塀ですねがも倒れてくる危険性もありますし、あと自動販売機なんかも非常に倒れやすいものの一つになります。
はい、
で、そういうことからもしもの時に自分の身を守れそうな場所というものをしっかりと日頃からちょっと見ながら歩いていただきたいなっていうことになります。で、さらに非常口であるとか階段であるとかで広い道路など避難ルートのチェックというものが必要になりますね。
はい、
で、またトイレなんですけれども一人になる場所になりますので、ドアが開かなくなるっていうこともちょっと想定して、一緒にいる家族であるとか友人などに一声かけてから行動することも防災につながるかと思います。
なるほど。では続いて屋内での危険チェックについて教えてください。
はい、商業施設などでは大きなガラスの扉が壊れてきたりとかで、天井のシャンデリアなどの照明器具ですね、そういったものであるとか装飾用のオブジェが落下してくるっていう危険性が非常にあります。
はい、
で、会社とかスポーツジムなんかでは倒れたロッカーでドアが塞がれて、出られなくなるということも考えられます。で、飲食店などでは天井とか照明とか装飾品などの落下や食器類などが結構飛んできたりとかするんですね、大きな揺れの場合は。はい、そういうことも考えなければなりません。あと非常口が常にどこにあるのかっていうのは確認しておくっていうことが非常に大事になってくるかと思います。
はい、
で、外出時の服装なんですけれども、もうできるだけ肌の露出が少ない服装で、動きやすい歩きやすい靴で、両手ができれば塞がらないようにリュックサックなどが安全性の高い外出スタイルっていうことになるかと思います。
はい、
で、また妊娠中の方ですね、マタニティマークであるとか母子健康手帳で、妊娠35週目まではお腹の張り止め薬などを念のためリュックサックに入れておくと安心かなと思われます。
なるほど。で、寝てる時というのが一番無防備になると思うんですけども、寝室の安全というのは命を守ることに本当に直結すると思います。どういった対策すればいいんでしょうか？
そうですね、一度いつも寝ている場所に寝転んでみて、で、危険をちょっと探していただきたいんです。
はい、
で、部屋の中のインテリアであるとかそういったものが地震の揺れで倒れてこないかどうか、特に自分のところに倒れてこないかどうかで、何かが落ちてこないかどうかなどの危ないことがないかどうかのチェックをまずご自身でしてみてください。
はい、
で、落ちて頭にぶつかる可能性があるもので倒れてきたら、ベッドや布団が下敷きになるかもしれないっていうことですね。 で、地震の揺れで物が散乱している室内を素足で歩くというのは非常に、怪我につながります。で、寝ている場所の近くに、できれば厚底のスリッパであるとか、普段使っていない外出用の靴などを準備しておくっていうことだけでも非常に安心になるかと思います。
はい。
で、さらにメガネであるとか、杖であるとか、スマホなど行動を助ける必需品と言われているものは、できるだけ枕元に置いていただきたいんですけれども、置くだけではなく、大きな地震の揺れでどこかに飛んでいったりするということも、事前に考えていただきたいので、滑り止めのシートっていうのがね、今結構売られてたりとかしますけれども、そういうものを使っていただいて、固定するということも考えていただきたいと思ってます。
なるほど。はい。
で、あと固定したカビ掛けの収納に入れるとかっていう方法もありますね。
はい、そうですね。はい。
で、ベッドとか布団はできるだけ窓から離しておいていただきたいんです。
はい。
で、それができないっていう場合は窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るなどの非常に揺れによってガラスが割れてしまうということでの怪我というのも多いので、そういうことまでちょっと気をつけていただきたいんですが、カーテンもしっかりと閉めるというのも一つの飛散防止の手になるかと思います。
はい。
で、寝室などに置いている、家具類なんですけれども、自分の背丈よりもできるだけ、低いものにしておく方が安心かと思います。
はい。
で、背丈の高い家具をもし置く場合は、もし倒れてきても自分の上に倒れてこないように配置をちょっと検討していただきたいと思います。で、家具がもし倒れて入り口を塞いでしまったりとかする場合、逃げ道とかがね、なくなってしまったりとかするので、そういうこともちょっと配置を考えていただきたいと思ってます。
はい。他にも家の中で今すぐできる防災対策ってありますか？
はい。部屋の中のものを減らすということが、はい、一番大事っていうことになりますね、
はい、
で、できれば散らかったらもうすぐ片付ける。で、そんな当たり前のことが実は家の中の安全性を高めるというふうに認識をしていただければと思います、
はい、
で、まずできることから少しずつ実践するっていうことが必要かなと思ってますので、普段の片付けは危険から身を守る一つということで、ちょっとすぐ実践していただければなと思ってます。
はい。
で、棚などに物を収納する場合は、重いものであるとか硬いもののほか、割れやすいものは棚のできれば下の段に、軽いものや落ちてきても当たっても痛くないよっていうふうなものは、上の段にというふうに、上の段と下の段との置き換えをするだけでも地震に強い収納方法につながるかと思います。
はい。
で、食器類なんですけれども、高く積み上げない方が当然いいかと思いますが、はい、下から中大小の順に重ねていくと揺れに強い安定した置き方になるというのも一つの参考にしていただければと思います、
はい。
で、食器と食器の間に先ほども言いました滑り止めのシートなどを挟んでおくと、もう非常に固定されますので、一層安全性というものが高まります。
はい。
で、あと包丁とか重い鍋などの調理器具は地震の揺れで落ちたり飛んできたりしたら怪我の元になります。で、使い終わったらすぐに元の位置に片付けるということも心がけてください。
はい。
で、家族が集まるリビングであるとかダイニングはテーブルの周りに食器棚などの大きな家具やテレビや冷蔵庫などの家電が倒れてこないような配置を心がけてください。で、廊下までスムーズに動ける動線をしっかりと確保していただいて、荷物の置き場所も気をつけていただければと思っています。で、大きな家具や電化製品は転倒防止金具などでしっかりと固定するように、してください。で、キャスター付きの家具などは非常にこう揺れによって動いたり飛んできたりとかする可能性があるので、下皿をセットして動きにくいように心がけていただくのが必要かと思います。
なるほど、本当になるほどと思うようなことはたくさんありましたけれども、あとやっぱ災害時に一番困るかなと思うのがトイレの使用についてです。トイレが使えない状態でも生理現象というのは待ってくれません。清潔で快適ないつものトイレのように使いたいという時にはどう備えればいいんでしょうか？
そうですね、特にトイレって女性はね一番気になるところだと思うんですけれども、はい、大地震による停電であるとか断水のほか排水管の破損も考えなければならないので、はい、トイレを長期間使えなくなってしまうっていうことがあります。で、自宅でも外出先でも行きたい時に使用するということが当たり前になっているトイレにももう今のうちから備えが必要になります。
はい、
で、地震発生直後はですねトイレに行きづらくなるということも当然ありますが、普段からこまめにトイレを済ませておくというのも一つの方法ですね。
確かに、はい、はい、
で、地震で自宅の排水管や道路の下水管が破損すると汚水とかが逆流するっていうことがあるんですね、
はい、
で破損したところから吹き出すことも当然あります。で、特に集合住宅でお住まいの場合は下の階の住戸で汚水が逆流する場合とかがありますので、災害時には排水管の破損がないことを確認できるまではトイレに汚物を流さないということが基本的な考えになります。
はい、
で、そのために備えが重要になるのが非常用のトイレということになります。
はい、
で、市販のものもたくさん売られているんですけれども、それ以外に、今から一つの方法をちょっとお伝えさせていただきたいと思ってます。
はい、
はい、で、トイレが使えない時のために準備しておくものとして45リットルのゴミ袋で、できれば、まあ、黒い袋の方が外から汚物が見えないのでちょっとストレスを減らすことができるかと思いますが、はい、1日の目安としてだいたい 2,3 枚はご用意いただければと思っています。
はい、
はい、で、その汚物をですね、消臭とかあと凝固するための市販の処理剤というものがありますので、そういったものの購入いただくほか、新聞紙であるとか紙おむつであるとかペットシーツなど吸水性のあるものというものも活用できるかと思います。
はい、
で、1日の目安としては1人5から7回分必要になります。で、ただし汚水管や排水管の損傷がないことが確認できても新聞紙であるとか紙おむつやペットシーツっていうのはトイレに流すことができません。
はい、そうですね。はい、
で、便器が壊れている時などは厚手の段ボール箱であるとか大きめのバケツなので便器の代用というふうに考えていただければと思っています。
はい、
で、その簡易トイレの作り方なんですけれども、まず便器の便座を上げて、その、先ほど用意していただいている45リットルのゴミ袋を中にまず敷きます。
はい、
で、便器の中の水っていうものはまだあると思うんですけれども、はい、それはそのままで大丈夫です。
はい、
はい、で、養生テープなどでそのゴミ袋の縁を便器に貼ってしっかりと固定をさせます。
はい、
はい、で、次にその便座を今度下げて便器にセットできる大きさの排泄物を入れるための袋をセットします。
はい、
はい、で、使用する前にその先ほど申し上げた新聞紙であるとか紙おむつなどその袋の中に敷いて排泄物を吸収させるというふうになります。で、または使用後の市販の凝固剤を使用後に、振りかけるという方法もしていただけるかと思います。
はい、
で、排泄物の入った袋を取り出して空気を今度抜いて口をしっかりと絞る。で、最後にその袋を黒いゴミ袋に入れて可燃ゴミの回収があるまで保管していただくという形になりますが、各市町村の決まりに従って処理をしていただければと思います。
なるほど。なので、その最初に便座に取り付けたゴミ袋というのはそのまま残ってる感じですね。はい、さらにその中に袋を設置してそれだけ捨てたらいいということですね。
そうです。
はい、わかりました。ありがとうございます。他にお伝えしたいことはありますか？
はい、ありがとうございます。糸橋本防災士の会では毎月第1木曜日の13時から16時まで橋本市、保健福祉センターの1階ロビーにおいて福祉防災相談会を開催しています。で、市民の皆さんのお越しをお待ちしております。糸橋本防災士の会ではホームページも開設しています。 で、糸橋本地域で防災士認定の資格をお持ちの方で、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方で、防災に関する相談がある方は、糸橋本防災士の会のホームページのお問い合わせからご連絡をお願いします。以上、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。食器の重ね方とか、本当にためになる知恵がたくさん教えていただきました。ありがとうございました。